不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
大家と藤沢でゴー。皆さんこんにちは。6月28日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大家と藤沢でゴー。パーソナリティを務めます大谷隆康です。よろしくお願いします。はい、ということで6月最後の週になっておりますが、今回もねこの方と一緒にやっていきたいと思います。成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、夏ですね。もうすぐ夏の足音が聞こえてきた感じですね。
あっという間に、うん、なんかね、今収録は5月末ですけど、
はい、
もうすでに、江ノ島、
はい、
片瀬西浜の方の、うん、毎年海の家が並ぶところ、
はいはいはい、
鉄骨がもう並んでるらしいです、ね、そう。なんでもう今日のねオンエアの翌週にはもうおそらく建物が建ち始めてるかなっていう時期にもなってきてますね。
うんうんうん、確かにあれができるとねもう夏って感じしますよね。
ね、早いな、ね、今年始まったばっかなんですけど。
もうそんなノリなんですか。
でも下半期ですよ。
で、そうですよね。
ね、もうねあっという間にハロウィンが来てクリスマス来てね来年になっちゃうんですよね本当に。
相当早いです。ハロウィンってあとまだ5ヶ月後ぐらいですよ。
そう、夏もあっという間に終わっちゃう印象があるから、
ね、夏は早い気がしますよね。
はい、
うん、
まあでもねそんなまた来週からもね7月になりますけど、はい、6月最後の週もよろしくお願いします。社長、
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでこの番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷隆康と藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに皆様のランチ前のお時間をお借りして熱く語り尽くします。ということでね、本日もこの放送をお聞きの方、またアーカイブをお聞きの方も同様にぜひ SNS の X にてハッシュタグ藤沢 GO とつけてどしどしポストしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤沢でゴー。さあ今日もね大家とランチでゴー行きたいと思うんですけど、うん、
はい、
ありがたいことにまたまた飲食店情報来ておりまして、
は
い、ラジオネーム湘南ラオタさん、
ラオタさんありがとうございます。
ありがとうございます。藤沢グルメ情報、外食はいつもラーメン屋さんに行ってしまいます。
いいですね。
藤沢駅南口にある味噌ラーメン専門店花木流、毎月23日に500円で食べられて、
はい、安い。
ライスもおかわりし放題です
。安い、
ね、濃厚な味噌スープにもやし炒めが香ばしく、濃いめが好きな人におすすめしますといただきました。
あ、行ってみよう。新しくできたところですよねこれ。比較的そう、もうドンキホーテさんに向かっていく通りの右側みたいな、
はい、
ですよね。
味噌ラーメン美味しいですよ ね。
そうですよね。
最近ラーメン屋さん行ってないな。
あ、そうなんですね。
そう、
大江くんクラスになるとやっぱりラーメンとかはもう NG なんですか。ボディメイクで
クラスとかないですから。で、僕ねラーメン大好きで。
そうなんですか。
一回食べに行っちゃうともうね止まんなくなっちゃうんですよ。
あ、そうなんですね。
本当にだから我慢してるっていう。
そうなんだ。
そう、
自分の問題だと思うんだけど、
本当にストッパーのね制御がなかなかねちょっと難しいと思っちゃうから言ってないんですけど、ちょっと今度花木龍さんもね行ってみようかなって思います。
冷麺は止まんない、止まるんですか。 冷麺は止められる。
大丈夫です。焼肉に行くっていうきっかけが
あるから、ね、
あるないがあるんで。あ、そうなんですよ。
そうなんですね、
はい、はい。
ちょっとその違いがよくわかりませんが。
ちょっと あるんです。
そういうことだそうです。
まあ大家大家のマイルールになってしまうんですかねこれね。はい。ということで湘南ラオタさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。あとですね今回ちょっとね私のおばあちゃんからの情報になってしまうんですが、うん、はい、ランチ情報です。
はい、
大場にあるそばどころ会津屋さんというお蕎麦屋さんですね。そう結構ローカルなんで、
はい、
知る人ぞ知るっていうところだと思うんですけど。
大場どこにあるんですか？
あの湘南ライフタウン、
はい、
からちょっと下って辻堂方面に行くトンネルまで行かないんですけど、
はい、
あイオンがあるんです
よ。あ、はいはいはい、
そうイオン藤沢店ライフピアの2階にある。
あ、イオンの中にあるんですね。
そうなんです、
じゃあ分かりやすいですね。もう
そうあの辺に住んでる方はもう結構知ってる方多いと思うんですけど、うん、そうお蕎麦屋さんでも会津屋っていうお名前の通り、うん、会津蕎麦の特徴のある蕎麦、細めの蕎麦、
はい、
で僕もおばあちゃんと母と何回か行ったことあるんですけど、
う
ん、細めの蕎麦なんですけどしっかりコシがあって、うん、で僕ね今メニューにあんのかな、卵とじそば、あったかい卵、ふわふわの卵が乗ってる感じ。
あ、美味しそうですね。
結構美味しくて、スープもね、あのだしが、うん、あの優しい味わいの。
そうなんだ。
そうなんです。お蕎麦屋さんって昔からお蕎麦さんいろいろあると思うんですけど、はい、もう本当にそれぞれやっぱだしのこだわりが違うと思うんで、
はい、
でまたこの会津屋さんはお蕎麦のね、うん、形状とかも細めだったりとか、うんうん、ちょっとね皆さんぜひ試しにあの食べに行ってはいかがでしょうか。ということで営業時間11時から19時ということで、ネット情報だとお休みなしということなんですが、一応あのね電話番号とか記載もありますので、
はい、
行こうと思う方、遠出で行こうと思う方は電話かけてみて調べてみてください。
はい、
以上大家とランチで GO でした。
はい、
はい、ということで今月最後、社長
いつもの
よろしくお願いします。
はい、はい、ね、親くんの藤沢愛が本当なのかというのを確かめるためのこのコーナーです。本当に愛してる地元藤沢クイズ。はい、実はですねこうもどしどしですねあのゴーメイツの皆さんからですね溢れんばかりにこう挑戦状のクイズをいただいております。本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今日はねその中から選べていきたいなと思うんですけども、
はい、
ラジオネームあずきまめさんからいただいたクイズになります。
ありがとうございます、あずきまめさん。
はい、はいはい、では早速問題です。江ノ島ってありますよね。
もうご存知の、
はい、もう愚問ですよね。その江ノ島っていう表記は何種類ありますか？
おっと、
それの違いも答えられたら教えてください。
あれなんか意外とシンプルそうで、
うん、奥が深い、
奥が深い系、
うん、
これでもパッと思いつくのは、
はい、
よく道路表記、
はい、
交通表記だったりとか、
はいはいはい、
あとは駅の名前とかでもね、
はい、
あるあるなんですけど、
うん、
江ノ島ののが漢字ののなのかひらがななのか、
はい、
っていうところで、
はい、ってことは2個、
そのパターンと、
はい、
あとね、うん、江ノ島神社の表記は、
はい、
のがないんですよ。江ノ島のえと島の漢字2文字で江ノ島と呼ぶっていう、う
ん、なるほど、
もう1パターンがあるでしょ。
もう大正解。
おお、
もう今3個バッチリ答えちゃいましたね。久しぶりじゃないですかこのストレート勝ち。
ストレート勝ちストレート勝ち、
おめでとうございます。もうこれはね、
あーよかった、
はい、完璧でした。
うわ
ー、そう、江ノ島って3種類あるようでして、
はい、
あるんですね。でまあ親子の言う通り、一つ目はのがひらがなのパターン、
はい、うん、
で二つ目は、のがカタカナかな、これ漢字なのかな、の
って、ね、漢字
なんですかね。
聞きました。
あ、はい、じゃあそののですね。で3つ目がのがないやつ、もう江島とも読め、
はい、
見えるような、
はい、
うん、この3パターンがあるんですね、
はい、
でちなみにこの違いっていうのが何かとお伝えすると、まず ひらがなののが入るやつはもう統一名称で、はい、藤沢市の地名とか住所とか、うん、あとはモノレールの駅名でもこの表記だそうですね。
はい。
で、江ノ島ののが漢字のこのカタカナののみたいな感じのパターンですと、うん、これは鉄道会社路線駅名、うん、なんで小田急とか江ノ電は これが使われてるんでしょうね。
漢字の方ですね、
うん、漢字の方、うん、で、今度江ノ島ののがこう表記されない江島と書くパターンのやつ、
はい、
これはもうまさに大家くんビンゴだったのが、神社名とか古い名称はこれなんですって、はい、
うん
うん、だからもう完璧でしたよね、
はい、
そう。ちなみにこれね、芦ノ湖も3つあるみたいで、
あ、そうなんだ。
そう、のがやっぱり漢字のやつと、はい、ひらがなのやつと、あとはこれっていう漢字なんでしょう、
あ、はい、
これっていうあるじゃないですか、
ひらがなの
絵に近いやつ、ね、やつ、はいはい、この3種類があるみたいなんですけど、
はいはい、
とかやっぱね、表記の違いってこう見ると気づかなかったけど、あ、そっかっていう思いになりますよね。
そうですね、
うん、
だからなんか漢字だとカチッとする感じ、あと、うん、ひらがなののだとすごい親しみやすい感じ、
はい、
だから湘南モノレールの湘南の島駅の方はそっちを取ったっていう話もなんかうっすら聞いたような
すごい
感じはあります。
ねえ、確かにイメージが変わりますよね、優しさがね。
これ僕オリンピック2020年、まあ、開催2021年でしたけど、
はい、
その時にイベントがあったんです、
はい、
その時この問題自らそのイベントで提案して出題したんで、もう丸々も知ってたっていうね。
あ、そうなんだ。そうそう、なるほどなるほど。
そう、実際ソースも調べてやってました。
まあ、でもね、こうもう一回復習みたいになってね、
そうですね、
これ聞いてくださってる皆さんにもお伝えできたからいいかなと思いました。
はい、そうですね、
ま
あ、6月の最後はもう正解ということで、もう結果オーライってことで6月は
終わりよければ全てよしみたいに言わないでください
ただ全体的に難易度が高かった今月は
ね、
はい、
いや面白かったです。でも本当ゴーメイツの皆さんのおかげで、
そうですね、
うん、こんなにいただいたんで
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いろんな情報がね知れるということで、
はい、
はい、ゴーメイツの皆さん、まだね、この番組をお聞きの皆さん、ぜひ応援の挑戦状お待ちしております。メールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は 0466-29-2121、 0466-29-2121 です。
皆様からのメッセージお待ちしております。
さあ、どしどしいただいておりますメッセージまた読んでいきますね、
はい、
ラジオネームマシュマロムールガイさん、
マシュマロさんありがとうございます。
ありがとうございます。大家くん、斉藤社長、こんにちは。
こんにちは。
お二人のやりとりがたまにプロレスになるので聞いていて楽しいですありがとうございます。
そうです。
はい、梅雨の時期ですが、雨天時でも楽しめる藤沢レジャーはありますか、と質問をねいただいておりますが、そうね、室内の観光名所もいろいろありますけど、結構ねやっぱ北部もね僕は紹介したくて、
はい、
下土棚、上土棚の方かな、はい、ちょっと上の方です、はいはい、綾瀬の方に行くんですが、はいはい、J ウォールっていうクライミングジムがあるんですよ、
うん、
そう、そこは僕はTVK の番組の取材で行ったんですけど、はい、うん、結構本格的な、うん、そうクライミングジムで、大人の方からお年を召した方まで、うん、通われている方が多くて、そうなんです。
なんか気軽に行けるんですか？それ結構体一つで行っていいよみたいな。
あ、アイテムとかもレンタルして、
あ、なるほど、
はい、実際に行けば、
シューズみたいなやつとかも。
そうですね。
じゃあいいですね、手ぶらで行けちゃえば。
そうなんです。
うーん、
クライミングとかってやったことあります
か？ありますよ。僕リノベーションで壁に、はい、ボルダリング、
ああ、ボルダリング、
はい、ボルダリングのやつをリノベーションで壁につけたりとかいうリノベーションやったことあったりするんで、
あ、はい
はい、だから自分でもできるようにって言って、ちょっと昔ね、富士山に、今ちょっと潰れちゃったんですけど、あったんですよ、線路沿いに、
南口のね、
そう、OK さんの前、
大道小学校とかその向かいぐらいのところだ、
そうそうそう、
線路の、
そう、はい、
ありました、ありました、
ね、そことか行ったことありますよ。
そっか、うん、ね、運動するなら持ってこいのね、季節になってますけど ね、
そうですよね。
社長はなんかこの雨天時でも楽しめる、
ちょっとだから僕はなんか子供 ペースになっちゃうかもしれないんですけど、
はい、
湘南台文化センター、まあ、プラネタリウムが あれは大人でも楽しめますもんね。
そうですね、うん、なんかあそこは、
ね、やっぱ星のこう各ストーリーがあるんで、まあ、七夕のね彦星さんとかあの話もそうですけど、なんかそれはそれで面白くて見入っちゃったりもしますし、あとはあそこありましたね、あのいすゞプラザ、
あ、ありますね、
長後の長後というか上辻だな、これもだから、はい、さっき大谷君が言
ったところ、そう J ウォールさんの近くだと思います、
ね、そうですよね、うん、あそこも行ったんですけど、あれは本当ジオラマみたいのがあったり
ある、
であと消防車があったり、はいはい、あとはこうバスを運転するドライブゲームみたいな、あよくゲームセンターに4台並んでるようなやつあるじゃないですか、 あれのなんか本当にリアル版バスを運転してるみたいなやつとかもあって、あ面白かったんですけど、
子供たちそれ喜びますね、う
ん、で隣にカフェとかあるんですよ、あそこもおしゃれですよね、
めちゃめちゃおしゃれですよ、
うん、
実際にいすゞの社員さんとかもね、あのお昼にそこ利用されてたりも、
なるほど、
かなり広いから、でも普通に一般のお客さんも利用できたりも、
うん、そうですよね、
もちろんするんですけどね、
う
ん、
カレーとかパスタとかなんかその辺ありましたね、確かに、
そう、
うん、
素敵なところだからね、そんなところもね湘南台駅からも歩いて全然行ける距離だと思うんで、うん、
そうですよ ね
雨の時でも、まあ、ちょっと足元ね、気をつけながら行っていただきたいんですけど、
ね、あとちょっと隣になりますけどね、鎌倉のあの紫陽花寺とかね、雨降ってても雨の紫陽花って綺麗、まあ、ちょっと藤沢じゃないですけどね、
ちょっと藤沢愛がある大家はちょっとね、まあ、鎌倉も結構いいとこたくさんあるんですけど ね
藤沢でもあれそれこそほら紫陽花のあのロード、この前言ってた大家くんが
遠藤にね、
はい、
はい、
そう雨の日とかって雨の日紫陽花ってなんか良くないですか、水がこう乗っかってて、
うん、あの辺はでもやっぱねバスで行ったりとかしないといけないんですけど、ただすごいやっぱ藤沢の名所です、紫陽花名所、
そうですよね、
じゃあそこのところは
雨の日がなんかいいんじゃないですかね、
はい、うん、まあ、まだもうちょっとね梅雨の時期続きそうだと思うんで、
うん、
ぜひね藤沢の北部の方もね皆さん注目していただきたいと思います、はい、そんなマシュマロムール貝さんからいただいていますリクエスト曲、梅雨のどんよりを吹き飛ばせるこの曲をリクエストしますといただきました、聞いていただきましょう、ウルフルズでガッツだぜ、大谷と藤沢でゴー、レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢でゴーをお送りしております。さあ藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産の売却あれこれ。ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産の売却についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、家を売るときに伝える必要のある近所の施設。
あ、近所の施設、
はい、
これは、まあ、家の周りに悪影響とかを及ぼしてしまう可能性がある施設がある場合、うん、
はい、
伝える必要があるかということですかね、う
ん、そうですね、まあ、分かりやすく言うと皆さんが思いつくものとすると、まあ、踏切とか、
はい、そうですね、
うん、まあ、そのねやっぱりこう、まあ、踏切っても気づくとは思うんですけど、見学行った時に、はい、ただやっぱ気づかない方もいるので、はい、きちんと伝えとかないと後で知らなかったみたいな話にならないように伝えましょうねって話なんですけど、
はい、
他にどんなものがあると思います？
まあ、ちょっとイメージすると、うん、って思っちゃうのは、うん、お墓とか。
あ、そうですね、
はい、
うん、合ってます、
はい、あとなんかあるかな、
うん、ヒントは音とかですよね、
騒音ですよね、
音とか、
まあ、藤沢にはあんまないけど、スタジアムとか。
あ、まあそれもそうかもしれないですね、競技場とかね、
はい、
はい、まあそんな感じです。正解伝えると病院なんかも救急車が出入りしたりするので、はい、消防署とか病院とかそういったとこも、まあ、伝えた方がいいですよという形ですね、
はいはいはい、
ルールとしてはないんですけど、後から言われてしまうとっていう話になるとね、
うーん、
であとはやっぱり工場とかも音がしたりね、振動が来たりとかね、 まあ、建設現場とかそういったのもそうですよね、
はいはい、
今マンション作ってますみたいなのがあったりするとね、はい、もう音も粉塵も来るかもしれないですよね、飛んできたりとか。
そうですよね、まあ、さっきの踏切の話もそうですけど、うん、近くにあるって気づければいいですけど、はい、まあ、ちょっと離れてても、うん、音として聞こえてきそうですもんね。
そうですね、
はい、それが日常にあるってなったら、まあ、いろいろといろんなことを思う方もいらっしゃいますもんね。
あとはね、ゴミ処理場とかね、そういうゴミを燃やす施設とか、
はい、
うん、もそうですし、あと葬儀場、
うん、あ、葬儀場、
葬儀場もね、やっぱ素敵な職業なんですけど、うん、中にはやっぱり近くには住みたくないという方もいらっしゃるので、はい、それも伝える必要があって、あ、
僕一個今思い出したんですけど、うん、
はい、
まあ、飲食店が多いところで言うと、うん、焼き鳥屋さんとか焼肉屋さんの煙が出る方向にある、うん、
はい、
家とかだと、
正解、それも入ってます、
ね、
まあ、レストランもしっかりですよね。何でもやっぱり香りが出てしまうと、うんうん、
はい、
洗濯物についちゃったとかね、そういうトラブルになりかねないので、
うん、
そう、あとはね、学校とかもね、意外とトラブルになったケースもありました。言わなかったからって、
なんか子供たちが、まあ、で多いから、うん、まあ、その治安の問題だとか、うん、いいイメージが、
ね、なる、あるんですけどね。僕もそう思ってたんですけど、うん、運動会とか、うん、体育とかでやっぱうるさいっていう、そのうるさいと感じる方が、
なるほど、はい、まあ、人によっても捉え方が違いますし、ね、
あと砂ぼこり、やっぱり校庭の砂が飛んでくるとか、
うん、
まあ、そういった考え方をする方もいるみたい、うん、
はい、
あとはね、お寺の鐘、
あ好きだけどな、はい、毎日聞きたいもん。
そうですよね、
心が浄化される気がするから
本当ですよ。前はうちで縦売りやったところに親くん一緒に行ったじゃないですか、
はい、はい、
あそこもお寺がすぐそばにあったんで、
はい、
あそこ売買するときに入れました。そのお寺が近くにあるから、お金の音が聞こえるかもしれませんよとか、
はい、
うん、きちんと入れておきましたね。
なるほど、
はい、まあ、そんな話なんですけど、
はい、
まあね、さらに問題が一つありまして、
はい、
スーパーってあるじゃないですか、お買い物する、はい、食材を売ってるスーパーが隣接している、物件があったんですけど、
はい、
それを告知しなかったとトラブルに至ったケースがあるんですけど、
はい、
これなぜトラブルになったんでしょうかっていうちょっとクイズを準備してきたんです。なんでだと思います？
告知がなかったから住み始めて、まあ、近くにスーパーがあるって気づいたってことですよね、
うん、
スーパー便利だから、
ね、
近くにあって、ね、なんだろう、だからそのスーパーがちょっと大きいスーパーで、
はいはいはい、
車通りとかがやっぱ多いくて、うん、思ったよりも人の出入りが多いとか、そういうこと。
まあでもそう、なんとなくそれは合ってるんですけど、はい、で正解をお伝えすると、朝早朝にトラックが出入りするからガチャンガチャンってうるさいと。
ああ搬入の音とか
そう、搬入がもう早朝に来るから、それでエンジン音とか搬入のトラックの後ろの蓋というんですかね、扉を開けるとうるさいと、うん、いうのもあったみたいです。だからちゃんと伝えておかないと、ね、まあ、そこまでなんか時代なのかもしれないですけどね、これも僕もちょっとね、うん、全部伝えましょうという気は心の中では腑に落ちない部分もあるんですけど、
うんうんうん、
まあ後で何か指摘されないように入れれるものは全部入れといた方が、うん、トラブルが防止できますよね。
なるほどですね、はい、まあ、見学に行くときとかって時間が限られてて、うん、
はい、
まあ、日中の時間だったら想像しやすいですけど、
はい、
住み始めたらもちろん24時間、
はい、
ね、その周りのことが、ね、影響しちゃうというところもありますからね、
はい、
まあ、もちろん、ね、購入するとか住み始める前にそういう想像するのも必要ですけど、なんかそういう盲点があるっていうところも、
うん、
事前に分かってると、
そう、上げ足を取られないようにみたいな感じですかね、足元すくわれないようにみたいな感じで、売る方を守るためにこれ入れといた方がいいかもしれないっていう、
そういうことですね、うん、
だって思わなかったですよね、学校とか別に、
いや思わない、そう、プラスでしかないと思ってましたもん、
ね、スーパーもプラスに、はい、と思いません？スーパーが近くに
全然、
ね、
ね、むしろなんか、ね、近くになかった時に、
はい、
なんか怒るというか、
まあまあまあ、
車必要じゃないみたいな、
ね、それはね、うん、
そういう
自分次第になっちゃうんですけどね、
本当に、
うん、
自分の考えとかね、
はい、
概念とか
そうそうそう
じゃない方もいる
ということ
で、
様々ですので、はい、
うん、
入れておくに越したことないよって話でした。
あ、そういう意識も大事ですね、
はい
はい、社長 今日もありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい、なかなか普段考えることのない不動産の売却の話、来週もまた様々な角度から社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産の売却あれこれでした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
さあ本日も皆さんありがとうございました。6月最後の週、来週から7月、夏がねそろそろもうやってくるということなんですけど、また新しいネタとかもいろいろ話していこうと思うんですが、クイズもねまたちょっと夏仕様になっていったりするのかな。
そうですよね、この今度は海関係とかね、
はい、
もしかしたら海岸関係とかね、ちょっとわかんないですけど
ありそう、ありそうだな。
プール系とかね、あとは
プール系とか、
はい、
その辺は予習で事前にしとけば大丈夫そうだけど、
イベントですよね、お祭りとかも増える時期ですからね。
お祭りとかね、
何が来るか分かんないですよ。
藤沢市内もエリアによっていろんなお祭り昔から続いてるのありますからね、
はい、
はい、そういったこともまた話していければなと思います。
はい、
社長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで大谷と藤沢でGO、お相手は僕大谷高康と
斉藤剛でした。皆さんエキサイティングなランチタイムを、
また来週です。